そこそこアニメ、そこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
いやー、タイガー&バニー特集前編濃いかったですね。
これはあれですか、俺らあと何喋ればいいんですかね、この人。
まあね、かなり語っていただいたって言えば語っていただきましたけども、もちろん、通常のそこアニはね、皆さんのコメントをもとにお届けいたしますので、今日はコメント回になると思います。
はい。
はい、ということでね、今日の特集は、
タイガー&バニー後編です。
その前にニュースのコーナーです。
あの花期間限定ショップが渋谷パルコに登場。テレビアニメあの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないの秘密基地を再現した期間限定ショップ超平和バスターズの秘密基地が東京渋谷パルコのノイタミナショップに登場しています。6月3日金曜日から7月7日木曜日までの間、グッズ販売や原画を展示中です。
これ始まったばかりですけど、すごい、もう何ですか、こう入場制限がかかるほどの人気らしいですね。
グッズです、
なんか平日のくせにお前ら来すぎみたいな感じだったみたいですね。
あのね、結構リアル再現っぽいですよ、写真見ましたけれども。ちょっとね、行ってみたいね。
行ってみたいです ね、
まあ、行ければって感じだよね、その待ちの時間を、ね、
まあ、行ったはいいけど入れるかどうかみたいな、
そんな感じの話みたいですけど、週末はなかなか難しいかもしれないですね、今ね。
多分混んでそうかな。
ナンバー6、放送開始直前スペシャル試写会決定。7月7日木曜日、フジテレビノイタミナの初回放送に先駆けて第1話の完全披露試写会が開催されます。公式サイトにて参加応募受付中です。
ノイタミナの話題が2つ続いてますけれども、ボンズの新作ですよね。もう夏アニメ。
はい。
いよいよね、もう試写会ということなので。
ですね。楽しみですね。
うん、楽しみですね。本当に、ゲストの方もね、多数来るということなので、関東近郊の方を応募してみてはいかがでしょうか。ニュースのコーナーでした。
源氏と平氏が争っていた平安時代末期。武士団を集め合戦を制し、目指すは平家の打倒。戦国とは違う源平ストラテジー。 Windows 用歴史シミュレーションゲーム、源平騒乱将軍への道。サイフォン。
そこアニ。
タイガー&バニー。
ネクストと呼ばれる特殊能力者がこの世に誕生してから45年、都市シュテルンビルトはその能力を駆使してスポンサーを持ちながら街の平和を守るネクストたち、スーパーヒーローが存在する街である。彼らの活躍ぶりはヒーロー TV で中継され、そのキングオブヒーローの座をめぐるランキング争いは激しいものであった。
ということで始まりましたタイガー&バニー特集です。
はい、
まあ、珍しいヒーローアクションものというジャンルでね、始まった時はね、まあ、びっくりしたんですけれども、本当1話を見た時にびっくりっていう、はい、こう改めて聞き直すと、こう新番組始まった頃のね、そこに聞いても、すごい興奮してるのが伝わってきたような気がしました
そうですね。
監督は佐藤圭一監督、キャラクターデザインは桂正和さん原案ということで、はい、まあ、この辺のね、組み合わせだけでもかなり、カズさん的にはメカニックデザインの安藤健二さん。
そうですね。
もう結構気になるでしょ
う。ね、うん。どっちかというと、こう、フィギュア系の方でね。
ですよね。
はい。
研究士さんですよね。
ですね。まあ、あまり直接アニメにガンガン関わってない人たちも、参加されてる感じですけれども、まあ、ここがまた面白さになっているんじゃないのかなと思いますね。
新しいことやろうとしてる感じはすごく、
ね、しますね、本当にね。放送局が MBS、東京 MX、BS11 ということで、実はこの、3局しかないんですよね。
はい。
あら、少ないですね、言われてみると。
そうなんですけれども、なぜこの異常な盛り上がりっていう部分に関しては、Ustream の生配信。
ですね。
MBS の放送に合わせて、土曜深夜2時ですよ。
はい。
この深夜2時に、つい先日は3万3000人、同時視聴者数がですよね。
なんかおかしい、絶対。
2時に3万人も起きてアニメ見てるっていう、すごい、
ね。すごい盛り上がり方をしてますよね、ほんとね。まあ、ほんと毎週毎週視聴者数が増えているっていうぐらいなので、これ最後どうなるんだろうねって思いますけれども。
本当ですね。
まあでもね、本当に、しかもほら、誰もががっつり来るタイプの作品かって言われると、ちょっと疑問を持ってたんですよ。我々はこれ結構好きだったなって思ってたけれども、う
ん、その、まあ、視聴者選ぶ、
ね、選ぶ作品じゃ
ない、ね、題材だと思うんですよ、これっていう、うん。
まあ特に今までこのタイプの作品、ね、ここ最近はなかったからね。
そうですね、うん、久しぶりですね。
うん、と思うので。
なので、主人公がおじさんっていうのはかなりね。
うん。若くないし。あんま若いのも出ますけど。うんまあこの組み合わせっていうのもね、まあ定番っちゃ定番なんでしょうけどね、昔からあるし、その洋画とかではあるしみたいなね、その話をコメントでいただいておりますけれども、たくさんいただいてた中から厳選してお届けいたします。
トリアさんからのコメントです。バンダイチャンネルで1話を見たらぐいぐい引き込まれてしまいました。次々と現れる魅力的なヒーローたち、でも主人公はお姫様抱っこされるオチ、最初はかっこ悪い、うざい、情けない、ダサい小鉄が回を重ねるごとにかっこよくて魅力的に見えてきました。情に厚くて自分なりの正義を持っている。一方、堅くなだったバニーちゃん、元いバーナビーもおじさんのいいところに気づいて態度を軟化させてて、他者に対しての優しい眼差しが増えて嬉しく思います。今なら2話でスルーした風船を取ってくれるかもしれませんね。毎週土曜の深夜にユーストに張り付いて、他のファンの人たちとネットで騒いで楽しませてもらってます。はい、ありがとうございます。
本作のこの1話の構成のうまさっていうんですかね。
はい。
キャラクターが全部ちゃんと一応ね、出てますし。
顔見せしてましたね、ちゃんとね。
それぞれ見どころが用意されてるっていうんですかね。
うん。
後から見ると、ちゃんとこうね、綺麗なキャラクター紹介になってんだなっていう気がしますよね。
キャラクター紹介ももちろんだし、この世界の、その世界観か、要するに。
ええ、
そこの説明も、含めてやってるところが、もうね、ね、うん、なんだろう、そのクオリティの高さみたいなのをね、ちょっと感じたんで。うん、
私、冒頭のシーンで、太田慎一郎さんの実況のセリフから入ったっていうので、まずヒーロー TV がどんな番組なのかっていうのよく分かったなって思うんですけど。
確かにね、なんか海外の、その、バラエティ的な感じの入り方をね、してたもんね。うん、
しかもカメラから撮ってる映像だったじゃないですか。テレビの放送か。
うん。
はい。
うん。リアル映像じゃなくてテレビを見てるっていう、下にちゃんとヒーロー TV って入ってるっていうさ。
ちゃんとテロップとかね、いろいろ入りながら
なんですよね。ああいう見せ方もうまかったですしね。切り替え方もね。
そうですね。
あくまでも、ショー的に、このイベントを行われているんだと、
うん。はい。
その辺が見てて非常にわかりやすい感じだったかな。
うん、後から、ヒーローとの連携をしながら、こう、放映をしているっていうのが分かるじゃないですか。
そうですね。もうしかもそれもね、A パートの段階で分かっちゃうからね。
そう。だからもうそのあたりもね、面白い、こう、設定なんだななんて思いながらね、見てましたけれどね。
うん。
で、まあ、あと、やっぱりこうね、一番のメインの主人公である、この小鉄と、バーナビーの出会いの部分ですよね。
はい。
この辺がね、1話ではまだほとんど、いい印象も全くない状態で。
そうでしたね。ひどい、こう、出会いでしたね。
で、しかも最後の引きがね。
うん。
まあ、こう、なんか、ダメなおっさん的な感じだから
。前編通して、こう、小鉄がどんだけね、こう、ドジっ子なのかみたいなのをね。
そうですね。いいとこなしなんですよね。やろうとすること全部裏目に。
うん、まあ、
一番頑張ってると思うんだけどね。
うん、
ゲイリーさんからのコメントです。2話を見終えた時の感想は、ワイルドタイガーのようなこういうヒーローを求めていたです。 たとえ人気もポイントもなくても、ヒーローとして、男として背負っているものや、絶対にブレない軸を持ち続け、その後の話数でも、若者に背中を見せられる、道を示せるというのが本当に素晴らしく、自分が最近の特撮ヒーローに憧れや頼りがいが感じられなくなって抱えていたフラストレーションを吹き飛ばしてくれるベテランヒーロー像に痺れました。世代によって虎徹、バーナビーにそれぞれと年齢が近い方の目線で楽しめる作品ではないかと思います。なので、虎徹の大人げないところや世話焼きなどは若い人にはうざいかもしれませんが、自分は虎徹の年齢に近いので感情移入しやすく、ロックバイソンが虎徹の高校時代の言葉に影響されてヒーローになり、現在も互いに切磋琢磨しているという設定も熱いです。はい、ありがとうございます。
まあ先ほどね、1話では結構ケチョンケチョンに言ってた虎徹ですけれども、
はい、
はい。
これがね、いよいよ2話から活躍していくわけですよ。
ですね。
うん。
まあ1話からね、十分ね、こう魅力はあるんですけれどもね。
はい。
でもこう2話、3話って、どんどんどんどん彼の魅力が溢れていく。
実はヒーローであるところの彼の力っていうのは、そんなにこう、前に出てきてないじゃないですか。
まあ、5分間のね、うん、力ですからね。
どっちかっていうと、彼のその人となりみたいなところに、すごくこう、ヒーローらしい魅力があるっていうところに、その彼の、なんだろう、キャラクターとしての存在意義というか、
うん、
そういうのはね、うん、やっぱあるんだなと思ってね。こう見てて嬉しいんですよね。同じ親父世代としては、
ね。そうですよね。おっさんをこう応援してくれるような作品だよね。本当ね。
本当ですね。なんかこうね、生きる力が湧いてきましたみたいなね。虎徹さんのおかげでみたいな、ね。
そんな感じもちょっとやっぱりね、魅力の一つなんじゃないのかなと思いますけれども、ゲイリーさんが書いてるこの辺、最近の特撮ヒーローにない部分っていうの、わかります？カズさん。
うん、やっぱあれじゃない、その大人な部分っていうことじゃないかな。
うん、
最近のね、平成に入ってからの、ライダーとか、うん、やっぱね、スーパー戦隊はまあそうだけれども、やっぱどっちかっていうとかなりこう、若手というか、ね、
バーナビータイプみたいなのが多いんじゃないですか、どっちかっていう
と。雰囲気的に言うとなんかバーナビーみたいなね、感じの子が多かったりもするんだけれども。うん、やっぱりね、こう、頼りがいのあるヒーローっていう風になると、やっぱ、まあ、虎徹ぐらいの年齢、まあ、ほどではないにしても、やっぱあんな感じの、落ち着いてはいないけれども、こう、何か言葉に説得力があるみたいな。
うん。
そういうものを、そういうヒーローみたいなものは、やっぱり、こうね、新鮮に映るのかもしれないですね。
この、なんていうのかな。ちょっと悪そうな感じっていうところもまだ魅力だよね。もっと悪かったっていう。でも実はすげえいい人じゃないですか、虎徹。
そうですね。全然悪いやつじゃないっていうか、
見た目がね、ちょっとね、悪そうなんだけどね。でも、中身っていうかもう、ただの、人のいいおっさんだよね。
そうそうそう。
そうなんですよね。世話焼きでいい人なんですよね、本当に。
100% 騙される側ですよね、あれは。
確実にね。
騙されやすそう、確かに。
まあそこも含めてね、本当に愛される、久しぶりに見ためちゃくちゃいろんな人から愛されるキャラクターなんじゃないのっていう。
ですよね。
うん、
で、心配してしまう。大丈夫かっていう。
あ、そうですね。確かに心配しちゃうキャラクターなんですよね、彼ってね。
そこの魅力はかなりありますね。
クオンさんからのコメントです。久しぶりに BL じゃない作品を腐女子目線で見ています。牛角さんと虎徹がかっこよすぎて毎週大興奮です。中の人含めて素晴らしいですね。まさに腐女子ホイホイです。おそらくバニーちゃんの最初は虎徹を疎ましく思い拒絶していたのに、話数を重ねるにつれて彼をおせっかいだと思いながらも信頼していく可愛さや、虎徹の明るくムードメーカーでありながらも、大人の余裕や子供に対する時に見せるランディーな雰囲気の素敵さ、折り紙先輩の柄が悪そうな外見に反するヘタレっぷりや、スカイハイのあの何とも言えない天然な感じが、腐女子の心を引きつけるのでしょうね。私の周りでもトラウサが大人気ですよ。9話の放送後は、それはそれは大変な騒ぎでした。私個人は、エロくてダンディーでムードメーカーなおっさんキャラが大好きなので、虎徹が本当にストライク。そして、ウサトラかウシトラ派です。牛角と虎徹が二人で飲みに行って、ベロンベロンに酔っ払うというシーンが出ないかなと期待しつつ、ストーリーもだんだん確信に迫ってきて、目が離せません。はい、ありがとうございます。
もう何を言ってるのかがわかりませんけれど。いや、もうね、対馬に、ね、ある種、支えている部分、
はい。
確実に女性層ですよ。
まあ、今売り切れて全く手に入らないこのね、DVD、ブルーレイの、
はい、
初回版は多分、この辺の層の方々が、すごい勢いで買っていったんじゃないかなというふうに、ね。買
っちゃってみたいな。
はい、思いますけどね。
やっぱり、来るもんですか？不敵な人たちに。
来るんじゃないですか？魅力的な男性勢揃いですよ。
そうですか。
うん。
でもね、ちょっとやっぱ思うんですけど、こう、うん、売れる作品の中にはやっぱりそういうのって必要ですよね。
うん。
ああ、確かに。
尾崎プロデューサーさんが、こう、言っておられたことですけれども、イケメンだらけの作品みたいなのも、まあ、ありっちゃありなんだけどっていう話をしておられて。
はい。
でも、この作品ってそうじゃないじゃないですか。
そうですね。
なのに、こんなに受けてるっていうのは、やっぱりそのキャラクター個人の魅力がすごくあるっていうことなんですよ。
うん、
おっさんであってもドキドキしちゃう、その感じ。
確かに虎徹、めっちゃくちゃかっこいいわけじゃないですよね。
うん。
そうですね。
そういう意味じゃ、こう、バーナビーが確実になんかイケメンキャラを地で言ってるじゃないですか、若いし。
うん。
しかもちょっと影もあったりとかするしね。
はい。
まあ、それに比べると、こう、虎徹がな、ほんとおっさんだもん
な。かっこよくなりすぎないよ。
空気の読めなさ加減がね、すごくね、こう、身につまされる思い
です
よ
ね。そうですね。時事的な感じでいくとね、ね、我々ね。
こう、世話を焼いてんだか、なんかこう、おせっかいなんだか、よくわかんないみたいなね。
そうそうそう、そんな感じありますよね。うん、まあ、だから、この組み合わせ、まあ、いわゆるバディものって呼ばれるんでしょうけれども、この組み合わせの面白さっていうのを、こう、あまりドラマとか見てないと、なおさら引っかかるのかなっていう感じはありますよね。
うん、はい、そうですね。アニメでこんな年の差のバディーものっていうのはあんまり実はないような気がするんですよね。
まあパッとは浮かばないですよね。
うん、確かに。
それ以外にね、この同じ、ヒーローテレビに出ているキャラクターたちですけれども、
はい。
まあ大人気、牛角さん。
ねえ、彼だけはどうしようロックバイソンって呼ばないんですよね。
どうしてもね、呼べないっていうね。
ね、このぐらいね、肩の牛角の紋章がね。
まあ。
いや、だって、牛の角じゃないですか、思い切り肩のドリルとか。
そうなんだよね。うん、
まあね、特に牛角さんに関しては、前編の中で、尾崎さんがね、しっかりと語ってもらってるので、まあそれをね、聞くと一番いいんじゃないかっていう気もしますけれども、まあ他のキャラクターもね、魅力的で。
はい。
意外とね、こう、一人一人今、掘り下げてるところじゃないですか。
まあ、一話一話、各キャラクターの話がだんだん放送されてますよね。
うん、そうね。とりあえず今んとこは、ね、折り紙くん、折り紙サイクロン。うん、
の話。
そう、彼と、あとは、ルナティックが登場した回で、ファイアーエンブレム、まあ、お姉のね。
姉さん。
ね、そう、姉さんの話がちょろっとまあ出てきてたし。あと、ブルーローズと、あとドラゴンキッド、まあ、このね、女の子二人もちょろっとね。
掘り下げられた。うん、
この二人もね、エピソードとして一応出てきたけれども、まあね、一番出てきてほしいなと個人的には思うんだけれども、出てこないのは彼ですよ、スカイハイ。
あ、スカイハイさん。彼は挨拶が面白い人っていう印象しか今んとこまだないですからね。
うん、あとはこう、意外とこう、はぶられるっていう、俺そんなイメージになっちゃってて、早くなんとかしないとユーストリームの彼が、みたいなね。
そうなんですよ、ね。
彼の威厳が、みたいな。そんな感じになってるっていう。
一番頑張ってほしいところなのに、あららみたいなところはあるんですよね。
てか、だって一応最強でしょ、彼は。
そうです
ね。キングオブヒーローですよ。
1話で出てましたよね、ほんとね。
仮にもキングと呼ばれる彼がですよ。なんかこう、コントやろうとしたらね、省かれるし。ね、なんかこう、ことあるごとにいじられるっていう、なんか、すごくかわいそうじゃないですか。中の人イケメンなのに、みたいな。
今後の活躍を一番見てみたいキャラクターですよね。
そうですね。
トルビさんからのコメントです。とある街を舞台としたリアルヒーローショーをアニメで見せてもらっている感覚ですね。ヒーロースーツ時には CG を使用することにより、アクション時にありがちな作画の崩れがなく集中して楽しめています。とはいえ、アメコミチックなのが少々苦手な自分は前評判ほどの興味がなかったことは事実です。しかし、1話のオープニングが始まったところから一気に引き込まれました。毎回のアバンを見ながら、今日はどんな話だとドキドキして、オープニングが始まると、その疾走感に一気にテンションマックスですよ。 ヒーローキャラについてはこんな奴らに街の平和を任せて大丈夫かと思いますが、企業所属ヒーローという設定から来る人間臭さが感じられ、そこに生まれる人間ドラマに楽しませてもらっていますね。ただ天然キャラといえばスカイハイですが、他のヒーローもかなり天然な気がしないではないのですが、キャラ紹介もまだ数人残っていますが、ツークール作品ということもあり時間もあるので丁寧に描いてほしいですね。個人的にはスカイハイがなぜあんな性格になったのかが気になります。自分はおっさん目線でブルーローズ推しでいきたいと思います。 JK ということもありますが唇がたまらないです。桂先生、いい仕事をありがとうございます。続いて、たゆうたさんからのコメントです。ブルーローズ役のことぶきみなこさんがいいなぁと思って見ています。一瞬、三石琴乃さんかなと思えるくらい、雰囲気のある声と演技で、タイバニの無国籍感を醸し出していていいなと思っています。そして、特集前に来て、やっとドラゴンキッドに日の目が当たってきて、よかった。はい、ありがとうございます。
トレビさんも言ってますけれども、このアメコミっていうのは、まあカズさんは好きだからあれですけれども、やっぱりちょっとこう、はい、苦手意識がある人多分結構多いと思うんですよね。
うん。
そうですね。アメコミって結構批判されるキャラクターたちっていうところからスタートする、そういうのその悲哀的なものをこう見せて、はい、前面に見せていくので、例えばこの世界のネクストっていうその能力者っていうのは、なんだろう、この世間的にヒーローを目指すっていう、そういう人たちとして扱いになってるじゃないですか。
はいはい。ヒーローの学校まであるぐらいだからね。
そうそうそう。予備軍みたいなね。で、例えばアメコミの X-Men 代表作ですけど、これの超能力の持ち主っていうのはミュータントって呼ばれてて、その世間的には迫害をされてるんですよね。
そうですよね。
そう。で、そういうあたりから、そういう思いをしながらもヒーローとして、こう、活躍というか、悪い奴と戦わなければならないっていう、そういう悲哀みたいなものが見えたりするんですよ。
うん。
だけど、このタイバニのネクストっていうのは、そういうあたりがかなりこう、ポジティブな風に描かれていて。
今のところはね。
そう。うん、そういう部分が、このタイバニの作品の、この、明るさ独特の。
はい。
そういうそのテイストになってるんだろうな、っていう風には思いましたね。
最初のイメージがそのアメコミのイメージっていうところから来てしまっていたので、うん、若干敬遠する部分があったのが、これ実際開いてみると、そんな感じを受けなかったっていう部分は、これはやはりさすがこう日本のね、
うん、
アニメの人たちが作ったからなのかなと。
うん、作画とこう演出的なものがなんかこうね、アメリカ的なものを感じさせるんだと思うんだけど、でもさ、蓋開けてみりゃこれ、何や節っぽくない？まあ、小手さんだけだと思うんだけど。
完全にそうですよ。
でしょ、
う
ん、だから多分ね、こう、やっぱ俺ら日本人にこう、うまく合ってるんじゃないかなっていうね。そういう感じがしますよ。うん、
それとここで、やはり女性陣取り上げなきゃいけないですよね。
そうですね。ま
あ、やはりブルーローズ、女子高生ですよ。
ですね、JK ですよ。
ほんとね。普段が可愛いよね、彼女はね。
うん。
まあ、その落差がいいんだけどさ、まさかね、小鉄に惚れるとは。
そうですね。あれ、本気で結構好きだったのかっていう
気は、ね。どうなんだろうね。どうなんだろうね。
頭撫でられただけでこうね、惚れてしまう。マジカルハンドとか俺すごい欲しいんですけど。
もうマジカルハンドという名前がついてるんですか？
いや、俺が今、勝手につけました。
いや、でも女の子二人頭を撫でられてどっちも出れるっていうことは魔法の手ですよ、あれは。
ねえ、だよね。あれ俺をなんとかね、手に入んねえかなと思うんだけど。あれも能力の一つかな、みたいなね。
あ、そうかもしれない、
ね。ネクストの能力ですから、あれ確実に。
ですよね。なんかね、そんな感じすらしますよ。
ねえ。衣装がですよ、なんかすごいよね。
ナース服がモチーフって言われてますね。
そうなんですか。
うん。クリアパーツなんで意外と、パッと見わからないんですけど、頭の帽子とかナース帽なんですよ、あれ。
そうですよね、確かにね。
女性のエロティシズムのある媒体を使ってるって。
はいはいはいはい、はい。
なるほど。やっぱ桂さんはあざといな
と。あざといな。
なんか全体的にね、色味が青になっちゃってるからね、なかなか気づきにくいですけど、うん、なんか。パイロット版とか見るとね、彼女一応真っ白っていうところからスタートしてたんでね、設定的に、設定というかデザイン的に。あね、その辺はね、なんか、パイロット版の方は分かりやすくなってましたけどね。
うん、結局、ブルーローズっていう名前がついたのも、これはスポンサー絡みなんですよね。
うん、そうみたいですね。
サントリーがスポンサーということで。
青いバラを開発したのがサントリーさんなので、ブルーローズ。
はい。
また、彼女のキャラクター、夢を叶えたいってキャラクターですけど、青いバラの花言葉は夢叶うですからね。
そんなつながりがあったんだ。
うん。もしかしたら意識してんじゃないかななんて思ったりしましたけど。
深い設定があるっていうのも面白いですよね。
うん。
で、ちょっとね、いまいちね、こう、ずっと目立たなかった。でも実は結構点数は取っているっていう。
そうです。着実に稼いでいるっていう。
うん。
ドラゴンキッドですよね。
そうなんですよね。まさかね、あんな過去があったとは思わなかったんですけれども。
国のご両親が、あるある言っててちょっとびっくりしたんですけどね。
あれはありなのかってちょっとびっくりしましたけど、確かに。やっぱりどうしても地味さがあったので、うん、そのなんていうのかな、キャラクター、あの、変身後のあのキャラクターの、まあ可愛いですし、
うん、
その、まあ能力も結構強力だよね、電撃っていうね。
うん、そうなんですよね。結構敵、うん、しっかり
倒してるし。
倒してますよね。
うん、だからそういう部分で、こうなんかかなり強力そうなキャラクターなんだけれども、いまいちこう、地味な、配置だったっていうのが、やっとね、こう、キャラクターも出てきた、見えてきたところで、今後の活躍に期待したいと思います。
ゲオゲオさんからのコメントです。広告の専門用語では、プロダクトプレイスメントというらしいですが、よく考えましたね。アニメはもちろん、実写ドラマでもここまでやったのは個人的には見たことがありません。今までは、よく本編ストーリーの流れの中で、登場人物たちがさりげなく商品名を言ったりする宣伝の方法などはドラマなどで何回か見たことがあったのですが、プロスポーツ選手のユニフォームや F1 マシンなどのようにコスチュームに実際に企業ロゴを入れてしまうなんて誰もが思いつくようで思いつかない。まさに盲点といったところです。やはりこういったことができるのは参加する企業がないとできないことでもありますが、ここまで CG などの技術が発達したからこそできたことなんでしょうね。できればこの作品だけで終わらずに、これから先に作られる作品にも取り入れてもらいたいものです。はい、ありがとうございます。
このプロダクトプレイスメント、この作品の話題でもあったんですよね。
そうですね、日経新聞に広告が載って、秋ぐらいかな。
はいはい、話題にそこにでもしたことあるのかな。ちょっとこう、ネタにしてたような記憶はあるんですけれども、うん、まあ、実際ね、こう、スポンサーが集まるのかなっていうのはありましたよね。
そうですね。あれで応募来るのかなって思ってましたけど、結構あったそうなんですよね。う
ん、あったんですか、やっぱり。
問い合わせ、経済誌っていうのは結構会社さんは見てるっていうことらしい、はいはい、
新聞結構バカにできないんですよね。そういう部分に関しては。
うん、
確かに。
そうです。うん。面白いことやってるよっていうのを聞いて、これだけの企業が集まったということみたいですけれども。
なるほどね。実際最近はね、本当にゲオゲオさんも書いてますけれども、まあ、実写ドラマにしても何にしても、まあ、あとは、こう、洋物のドラマとかにしても、うん、使っている、こう、例えばパソコンとかアイテムとか服とか、うん、そういうものが実は全部協賛企業だったとか、そういうのは普通にあるわけじゃないですか。
そうですね。うん、
でもそういうサイレント的なものじゃなくて、完全にこれに関しては、ロゴものですよね。
そうですね。胸元にバーンって入ってますからね。
この辺っていうのは、まあ、この CG の進化のおかげで簡単に使いやすくなって、言ってしまえば健康が簡単に可能っていうのかな。
うん、そうですね。
レタリング前であればね、っていうことなのかな、うん、っていう感じだと思うんですけれども、まあ、たださ、これやっぱり、いろんな問題が発生する可能性があるわけじゃないですか。
そうですね。
まあ、その企業的な問題もそうだし、うん、世の中にはね、CM がこうね、いきなり、放送できなくなる場合だってあるわけだし、
そういう事情が発生する可能性だってある、
そういうこともあり得るし、それ以外にもそのやっぱりこの配役的に、
うん、
こう予算どうするのとかですよ。
そうですね、
まあ主人公は当然高いと思いますけれども、こうメインのね、うん、あの出番がまず多いじゃないですか。でもそれ以外にもこう悪い立ち位置っていうのかな、例えば、1話で言う、こう、牛角さん、ロックバイソン。
いとこなし
ですね。そうなんですよ。あまり、立ち位置的にこう、良くないんだよね。
うん。
しかも勝てないし。
そうですね。今のところ目立った活躍がないっていう。
まあ、愛されてるけどね。すごくね。でもそこっていうのは、こう、活躍しない、その場で活躍しないキャラクターを、こう、プラスとするのか、マイナスとするのかとか、数字で現れないじゃないですか。
うん、やってみるまでこれはちょっとわからないところがあるんで。うん、でも難しいです、
ね。そうなんですよね。でもしかもスポンサー系に関してはやっぱお金が発生する以上は、その辺のじゃあどのぐらいの割合で出て、企業イメージのプラスにどれだけなるみたいなのがあるから、やっぱりスポンサードするわけだと思うので、うん、この辺のね、やり方ってかなり 難しいんじゃないのかなっていう。う
ん、だからこそなんか人気が出そうな企業を選んでみたりとか、そこら辺のすり合わせ非常に綿密にやっておられたようですよ。
なるほどね。まああと、やっぱり出番だよね、出番ね。
そうですね。今まだあんまり出番がないキャラクターもいますからね。うんうん、
折り紙サイクロンだって、出てはいるけれども、あのドットアニメのロゴを見せなきゃ意味がないわけじゃない。
いつも端っこにいたりとか、うん、画面のちっちゃいところにいたりとかで見えないじゃんっていうのありますよね。
それ広告になってないじゃんっていう、うん。サイクロンだけが出ても広告ロゴ見えなきゃ意味がなくないとかさ、やっぱりそういう部分もあったりとかするんで、まあ、この辺のね、すり合わせって多分すごい大変なんだろうなと思うんですけれども、でもこれをやることが、ね、今後のこういうタイプの作品のノウハウになるんだろうねっていうのもあるので。
そうですね。まだ全然発展途上な企画だなと思うんでね。これからどんどんこういう作品出てきたら面白いんじゃないかなと思います。
うん、そうですよね。うん。まあ、今後もあれば面白いと思うので。っていうか、対話に続くと面白いね。
うん、そうですね。
単純にね。まあ、これは2期という話ですけれども、2期終わった後にまた同じようなベースでやれるような作品を、その今後も期待したいですよね。
うん。
モルさんからのコメントです。語ることは山ほどありますが、最大の魅力はテンポの良さでしょうか。ルナティックの正体、虎徹の奥さんのこと、伏線が張られていますが、あまり引っ張らずに早めに回収。では、ユーリの真意は、奥さんの死因は、と、それが新たな伏線を呼び込んだりして飽きさせない。でも、今のところ最大の謎のウロボロスだけは、ところどころ材料をばらまきつつも、全容を見せません。しかも、こちら方面は、謎の全裸の男登場と、風呂敷だけは広がり続けているような気もしますが、今までの構成から投げっぱなしにならずに確実に畳まれるだろうと安心して見ています。むしろこれで2クール持つのかと思うくらいに内容がぎっしり詰まってきたと思います。従来、ベテランと若手のコンビというと、アニメではすぐに思いつきませんが、アメリカの刑事ドラマとかでは使い古された王道パターン。ただ、今までの作品であれば、主人公のポジションは、間違いなくバーナビーだったと思います。ですが、一応二人主人公体制と言いつつ、メインを虎徹に持ってきたことが、特におじさん世代にはピンポイントで刺さっています。私自身、あまりうだつの上がらない中年になってしまっており、虎徹には非常に共感しています。キャラクターの造形がなぜか懐かしさを感じます。スカイハイの白人青年、ロックバイソンのラッテン系中年男性とかの顔形って、意識して似せているのかわかりませんが、過去のタツノコプロの作品で描かれていた外国人男性に近い印象を受けます。ハリケンポリマー、ガッチャマン等ですね。というわけで、毎週毎週 BS での放送をチェックして、ユーストリームもチェックしてと、どっぷり楽しんでいます。はい、ありがとうございます。
もうね、1話から綺麗に伏線が張ってあるわけですよ。
うん、
そうですね。
何しろルナティックは1話からいた。
いましたね。
こう改めて見てみるとわかるんですけれども、バンダイチャンネルね、一話無料で配信しておりますんでわかりますけれども、こう、あれはなんていうのかな、パーティーですかね。
そうですね、ヒーローの皆さんの祝賀会じゃないですかね、あれ
は。その時に、実はいるという、うん、後ろに。
ブルーローズさんがスポンサーさんに対して、そういうセリフ言うの嫌なんですけどって言ってる、後ろにいるんですよね、ルナティさん。
お酒飲んでますよね、確かね。うん、なんかでっかいバッグ持ってね。そうですね、でっかいバッグ。うん、いるんですよね。あとまあ1話からあの例の今週も巻き込まれてたあの女の子、
巻き込まれ子ちゃん、
うん、まあ名前正式名称ないみたいですけども彼女も1話の電車の中にいたと、
全話いるんですよね、彼女に関しては。
結構ね、なんかそういう細かなところに対するこうお遊び的こだわりっていうのかな、
うん、
もうしっかりありますよね。そしてついに来た藤原刑事
はい。全乱にいそう親父ですね。
もう、藤原さんをあんな役やらせたらもう、日本一ですね。
そうね。
もう、あの、やばそうな感じ。
はい。
だって、初登場、セリフじゃないじゃないですか、
あれ。鼻歌
ですよ。鼻歌ですよ。ね、もう鼻歌でみんな分かってしまうっていうね。
もうなんか、あ、番組変わったかな、みたいなね。Cパートなのにっていう。
いや、でもそういう意味でさ、ルナティックが 悪かって思っていたら、あんなね、変なマスクしてるじゃないですか。
うん、ビジュアル的にもう、ちょっとやばいですよね。
あいつやばいよね。ビジュアル的に、ほんとね。
ちょっとね、大丈夫かみたいな、いろいろ。そうそうそ
う。大丈夫ほんと、鏡見た方がいいよっていうぐらいな感じはあるんだけど。ね、まあ、ある種の彼は正義の塊なんだよね。
うん。
悪い方に行っちゃった感じだけどね、その正義っていうのがね。
あの、虎徹がこう、ソウル的な感じのヒーローだとすると、うん、またちょっと違うよね、そうそう、彼のその、ヒーローとしての。
っていうのかな。
そうそうそう。うん、
でも、言ってることは決して、すげえ間違ってるわけじゃないっていうね。
そうなんだよね。うん、そこが難しいところよね。
難しさですよね。うん、まあ、その話もっと広げるのかと思ったら、広がらないうちに、次のもう、ね、悪役が来たと。
うん、
はい。
こいつが、どんな悪いのかっていうのは、今週の放送、まだ我々はちゃんと見てないんであれなんですけれども。
そうですね。
そうですね。
見てもわかんのかな、どうなのかな、ちょっとよくわからないですけれども。まあ、強烈な悪が来ましたよ。どう見ても奴は悪い。
うん。
一目見てわかるわかりやすさっていうのは、この作品の魅力なのかな、
うん、
うんうんうん。
デザインっていう意味で非常にわかりやすく作ってますよね。
あれ、基本的にほら、あの、スーツを着ちゃった後って表情出ないじゃないですか。
ああ、そうですよね。
この登場キャラクターたち。だけど、あのね、まあ、声はもちろんなんだけど、その、口調だったりとか、こう、アクション、あの、体を動かした時に、まあ、ある意味、オーバーアクション的なその感情表現か。そういうところで、そのキャラクターをね、こう、わかりやすく見せるっていうか、それをわかりやすくさせるための、こう、いろんなキーワードみたいなものをね、ずっとこう、散りばめているような感じがしますね。
本当ね、うん。まあ、そういう意味じゃ、やっぱりこう、声優陣もね、うまいんだろうなっていう気がしますよね。
う
ん、まあ、
そうですよね。
平田さんがね、
うん。
すごいからね。
なんと言ってもね。
うん。
あれですよね。平田さんが先に、決まってて、虎徹っていうキャラクターができたみたいな感じらしいですよ、うん、どうも。
ああ。もう、らしいもんね、ほんとね。
うん。
合ってるもんね。うん、
ですよね。
まあ、それにね、こう、森田さんのあの、かっこいい感じの、キャラの相方っていうのもありますし、は
い、ちょっと尖った雰囲気っていうのかな、
うんうん、まあでも出れるの早かったね
プラストミーですからもうしょうがないですよ、うん、言われたら。
いやだってもあのグッドラックモードの時のさオーバーアウトの時もうあの瞬間からもうたぎってしょうがない俺なんか本
当そうですよね、息ぴったりじゃないですか、もう。
そうそう。で、しかもね、最後こう、足ガッチャンガッチャンやりながらこうね、顔にやけてるよとか突っ込まれてるしさねえ、あの辺の流れは良かったよ、ほ
ん
と。
ねえ、なんだこのコンビの良さって感じだよね、ほんとね、うん。
見てる方がにやける
みたいな。そうそうそう。
そうですね。
そらね、男でもね、あの二人ができててもおかしくないって思い出すわ、そら。そらね、不女子の方々がハマる理由がわかりますよ、確かに。
そうね、やっぱりね。
様々な妄想をね、広げる気持ちもまあわからんでもないかな、という。
今年の夏コミが楽しみだ的なね。うん
まあそういう意味じゃ、ずるいな、その
そうね。
まあそういう意味でこう、全方位的に広げて、ちゃんとこう、ファンを取っているっていう意味で、こう、ね、素晴らしい戦略だったんじゃないのかな、と、うん。
視聴者数ね、現時点で3万6000人は伊達じゃねえ、みたいなね。
そうですね。まあ、それほどこう、なんていうのかな、たくさんの層をきっちりがっつり掴むことができた作品っていうのは、なかなか難しいじゃないですか。
うん。
あの、例えば前期で言えば、マドカマギカとか、すごいやっぱり大人気で実際売れましたし、
うん、
だったけれども、すべての層にあれが引っかかるのかって言ったら、意外とやっぱり難しいよね。
うん、そうですね。
基本はやっぱアニオタ層じゃないですか。
はい。
うん。で、女性引っかかるのかって言ったら、どうなのかなっていう。
可愛い子が好きな
一部の人たちですよね。で、そう考えると、これは、全方位的に結構いかないっていう。う
ん、そこを結構考えてキャラクター作られてるんですよね。うん、自分に近いキャラクターが一人はいるように8人用意してるっていう話なんで。
うんうんうんうん。誰かにこう感情移入ができるっていうところかな。
うん、そうですね。
まあ、その辺考えて、本当にやっぱりヒットする作品って、まあ、前期のその窓かまぎかにしてもそうですけど、今期の、まあ、タイバニもそうですし、あの花も多分そういう意味じゃ結構来てる方だと思いますから、
うん、
まあ、こう、一発ガーンって来る作品がある、こう、なんていうの、シーズンって本当面白いね、アニメ見るのがね。
そうですね。
ということでね、まだね、全然こう、秘密的な、この、あの、うん、ついに出てきた、 超悪役みたいな感じになってますんで、まあこれがね、どうやって解決していくのか。まあこのスタッフだと、もうポンポンっていう感じで、ストーリーが進んでいくみたいなんで、こうね、あっという間に解決していくのかもしれませんけど、まあそういう意味でね、本当に今後のツークールですからね、展開も非常に楽しみ。最後まで飽きさせない感じなんじゃないかと思いますね。
そうですね。
はい。ということで、まだまだ、楽しみにしていきたいと思います。今日の特集は、
タイガー&バニーでした。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ。Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム。千の国、物の笛巻。サイフォン。
そこに。
はい、ということで、タイバニ特集でした。続きまして、ふつおたのコーナーです。
ウシュンさんからいただきました。5月28日、トワのクオンの完成披露試写会に行ってきました。詳しいことは言えませんが、すごいの一言です。本当に45分なのかと思うくらい内容が濃く見入ってしまいました。また、感激後にクオン役の神谷博さん、ユリ役の白石涼子さん、プロデューサーの南雅彦社長が登壇され、裏話あれこれを話されておりました。アクション、シナリオ、サウンド、どれをとっても、前評判以上の作品です。これでまだ第一章なのですから、続きが待ち遠しく楽しみでたまりません。まさにボンズ、そして、故・飯田馬之助監督の渾身の作品です。上映劇場数が少ないですが、感激できる方は、ぜひ劇場での感激をお勧めいたします。はい、ありがとうございます。
これね、見に行った人の評判はいいんですよ。
はい、
まあ、まだねこの1回目の試写会しか行われてないので、なかなかねレビューぐらいしか上がってきてないですけれども、まあ、そのレビューによると、初日この舞台挨拶のこの初日試写会の当日朝まで作ってたっていう話ですから
。すごいな。
もう結構ギリギリだったっていうね。納得のいく出来になっているという噂なので、
はい、
我々もね多分今週ですかね試写会あるみたいなので、スタッフ派遣しますんで、どれぐらいすごいのかこう言える範囲でねちょっと聞いてみたいと思いますけれども、
はい、
と、はい、いうことでね、とわのくんも楽しみですし、そういう意味ではね、ハガレムもうそろそろじゃないですか。
そうなんですよね、
いろいろ近づいてきますね、夏アニメ
ですね、
新作も来ますしね。まあね、これからまた新しい新作も見なきゃいけないし、最終回にも向かっていくし大変ですけれども、
はい、
今年のね夏も面白いアニメが見れそうです、ということなんですけれども、来週なんですが、来週の特集は
世界一初恋です。
はい、なんか2週続けてみたいな感じです
けど、女性枠というか。
そうですね、
ある意味ね。
しかもですね、来週またインタビューがありまして、これがですね、アニメディア30周年記念号が、10日に発売になるんですけれども、まあ、それを記念しまして、アニメディア編集部突撃取材みたいなことをやろうと思ってます。
すごいですね。
編集長のインタビューとかね多分あると思うんで、こちらの方もお楽しみにということで、
はい、
番組へのお便りは
そこあに .com まで、その中にあるメールフォームから投稿をお待ちしております。
はい、ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
カズと
タマと
田中美希でした。はい、そこアニのアドリブの効かない方、ミキです。来週のそこアニは The Best First Loving World。 See you。どうしても
隠しきれない好きケーキよりスイーツワンスイーツ溶かしてMelt over me 目を伸ばしてもいいキュッとして大好きなの君を生まれ変わるジュース
。そこアニはサイフォンの提供でお送りいたしました。